れそれ種じゃない？
種ラジ。どうも岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。お願いします。イベントリポートのコーナー、はい、今回からですね、4回に分けてですね、今いろんな各所で話題の愛知トリエンナーレについて、レポートしていきたいなと思っております。まあちょうどね4会場に分かれ大きく4会場に分かれている展示、芸術祭ではありますので、その4会場に分けて、紹介していく第1回目、今回は愛知芸術文化センター、まあ、全体4つの中でもね一番大きな会場になりますが、そちらの方の作品の紹介であったりとか、あとはその全体としてねどういうものだったかみたいなところのお話をさせていただきたいと思います。では池田さんの方から愛知芸術文化センターの簡単な紹介というかね、今回の展示の紹介をお願いできればなと思ってます。
作品公演数が最も多い愛知トリエンナーレ2019の玄関口、メイン会場の一つである愛知芸術文化センターは愛知県美術館と大ホール、コンサートホール、小ホールなどを備えた愛知県芸術劇場を併せ持つ巨大な文化施設だ。名古屋市の中心で最も活気のあるエリアに位置し、高官庁、デパート、放送局、官庁街、デパート、放送局やテレビ塔、銀行や証券会社の高層ビルに囲まれている。この町が第二次世界大戦で60回以上のも爆撃を受け、市街地の3分の1を焼失した事実は見る影もない。
はい、ありがとうございます。ということで、まあ本当に都会ど真ん中って感じですよね。他のまあ横浜トリエンナーレとかも確かに横浜のね港未来のど真ん中にあるっていう意味では近しいかもしれないですけれども、そういうまあ芸術文化を発表する専用の結構大きめの建物があるっていう意味で愛知すげえなと思うんですけど、まあそこで合計6フロアですかね、に分けて地下2階、地下1階、2階、8階、10階、12階と6フロアに分けて、展示は行われていたんですけれども、
うん、
まあその中からですね、岩崎と池田とそれぞれなんか印象に残ってる作品みたいなものをシェアしつつ、あとはまあそこら辺全体としてこんな感じだったねみたいなものもちょっとお話できたらなとは思っているんですけど、
うん、
ちなみに今の説明にあったところの一番最後のそのこの町が第二次世界大戦で60回以上も爆撃を受け市街地の3分の1を焼失した事実は見る影もないみたいなところを意識した作品もいくつかありましたよね、
うん、
その入り口の近くにあるその、パッとこう会場に入るときは見えないんだけど、上の展望台とか展望スペースみたいなところから下を見下ろす形で見ると見えてくるその飛行機のね、形の作品とかは明確に意図しているものだと思いますし、あとは僕も印象に残った一つですけど、ユエン・グアンミンさんというアーティストが作ったまあ、ドローンで、街中こう何ですかね、軍事演習をしている街中をずっとこう動いて、街中全部映していく、そこの街中には、まあ、誰一人いないみたいな、映像、これ池田さん見られましたかね。
見ました。
結構印象的というか CG なんじゃないかなと思うぐらい、その街に人が時々ちょこちょこっと動く影みたいなのは見えたりするんだけど、全体としてはすごいだだっ広い大きな通りのところに誰一人人していないところをずっとドローンを備えたカメラがね動き回っていくみたいな作品でしたけど、これはまあ僕としてはそのまあ戦時下のねある種誰一人いなくなって、まあ軍事演習ってところも絡めてですけど、戦時下におけるその怖さ、人が誰もいなくなるっていうその不気味さもそうだし、それがでも実際の現実の映像なんだ、それは作られたものではないんだっていうところにも ちょっと怖さを感じるような作品だったりしたんですけど、これ池田さんは見られてどんな感想を抱かれました？
なんかその展示としてはあの、うん、結構大きめなフロアに、
うん、
まあ、あの上投影されていて、
そうですね、プロジェクターかなんかで、
なんかあのキューンっていうなんか超音波みたいな音と、まあなんかこうなんかサイレンみたいな音が鳴ってたのかな。
はいはいはいはいはい、時々ねサイレンみたいな音鳴ってましたね。
そうそうそう。で解説を読まないとこう何が行われてるのかっていうか、うん、まあ、こういうなんか CG、いや CG じゃないけど、でもどっかの街っぽいなんか雰囲気は伝わってくるから、どこかの、まあ、何なんだろうって、そういうなんか謎がねまず先行したけど、でも圧倒的なその、うん、何画質の良さっていうか、
そうでしたね、画質良かったですね、
すごい綺麗な街なんだけど、ガランドっていう、まあ時々映画でもね、その渋谷のど真ん中で一人もいないみたいな映画とかありますけど、なんかこういうのを見ると、うん、なんかね、やっぱ人が街にいないっていうのがやっぱこう別にあってもいいんだけど、でも違和感は当然あるとか絶対そんなことはないわけだから、
うんうん、
その違和感っていうものの出口が実はこれ軍事演習であったっていうふうなことが、
うんうん、
まあそれはそうなんだろうとは思うんですけど、なんかやっぱなかなかそういう違和感というか不自然さを作るのは、まああのお正月の大手町とかありますよ。ありますけど、うんうんうん、なんかそういうものとは違う出口がそこに待ち受けてて、ムムムって思う感じとかもありましたかね、うん、
これ僕展示の会場的なところも工夫してるなと思ったのは、
うん、
これ多分というか同じ作家さんでもう一つの作品を隣で流したんですよね、
うんうん、
それがあの遊園地、とある遊園地をいきなり爆破するという作品が流れてて、そこの爆破の音がこの僕たちがそのドローンで見る街並みの映像というか、そこの音に重なるんですよ、無理やりにでも。
これはまあたまたまっちゃたまたまだけど、意図してるかもしれない。いや
多分意図したんじゃないかな。
あの要は会場が隣接してるから隣の音が聞こえてくるんだよね、はい、
結構そうなんです、その爆破の音が大きかったりするので、
うんうんうん、
そこら辺も含めてこう、まあ、一応軍事演習で、まあ、戦時下のようなイメージを想起させられるようなそのドローンの映像にその爆破音っていうのがバーンと入って、僕何事かと思いましたもん、この映像を見てる時に。その後に遊園地 の爆破の映像があるって知らないで見てたから、
うんうん、
あなんかすげえ音するけどなんだろうなと思ったら隣の作品で、かつまあその隣の作品もまあ意図的にね、こっちでは遊園地を爆破した映像ではあるんだけど、その実際にその遊園地を爆破ってから、そのいきなり爆撃が来た時にどういう風になるのかっていうのを想像するというか、まあ本当に現実ですよね、そのままストップモーションカメラとかスローモーションカメラで撮ってるだけなので、それがどういうものなのかっていうものを想像させるにものすごい映像でしたね。うん、
うんうんうん、そう、まあ、これはあの愛知トレーナーで行きましたって話の時に、まあ、1番2番に出てくる作品でしたかね。
そうですね、そうですね、うん、結構話題にも上がるような作品だなと思いますけれど、ということで、まあ、これはまあ A20 のユエン・グアンミンさんという方の作品を最初紹介させていただいたんですけど、ここからまあいくつかね、の印象に残ったような作品をちょいちょい参加紹介していければなと思っております。はい、
はい、
続きまして僕が印象に残った、結構だからね、僕映像系の作品に弱いなっていうところがありまして、
うん、
続きましても映像なんですけど、伊藤ガビンさんという、
はい
はい、メディア、なんて言えばいいの、編集者なのかな、メディアもやってらっしゃったりとか、うん、いろいろやってらっしゃる方ですけど、その方が作ったモダンファートという、モダンファートマガジンかという作品でございます、うん、これ池田さん見られました？
はい
はい、 一応まあマガジンと言ってるだけあって、まあ雑誌的な作りでまあ映像作品というか、あのいろんなものをコンテンツを見せるという作品で、まあ鑑賞者はね、そのホワイトキューブというなんていうんですか、立方体みたいな空間の中に入って、そこの四方ですかねに映像が投影される空間で、順々にそれを投影されるものを見ていくんですけど、うん、
ここの展示は順番に見ていくっていうよりかは、まあ何人か、時間が来たら、10人ぐらい見れますよみたいな形になってて、
まあ、そうですね、一周なんか一通りのところ見て交代みたいな感じですよね。
何分ぐらいだったっけね、10分ぐらいなのかな、の
多分そうだ、まあ、
上映体験みたいな感じになってるから、はい、まあその場はずっと10分ぐらい、まあずっとその作品を見てる感じになるわけなんですけど、
結構並んでたりもしましたよね、時間によってはね。
もう僕爆笑だって、ずっと、
いやー面白かったですよね。そのメディア、いわゆる今世の中で語られてるメディアアートみたいなものの作られ方みたいな、まあそれはそんなわけないんだけど、そう見えてしまうようなものをまあ揶揄するような、揶揄っていう違うのか、あのパロディ化するような作り方、あの映像を見せたりだとか、あとでも普通に作品っていうか、いわゆるその映像としてのメディアアートとして感動するところもちょっとありましたよね、いくつかね。
そうね、あのなんかこう地面に埋まっていくような動きがするようなところとかっていうのは、まあなんかちょっと面白い感じ、
作詞的なものを活用するものだったりとか、
まあでもやっぱりあれだね、もう見てる人は分かると思うんですけど、金魚ね。
はいはいはいはいはい。
じゃあちょっと金魚を記憶してみましょうか。もっと大きくいきますかね。ああ、
数字とか入れてみるとどうなんですかねって、
うん、ああいいね、とてもいいですね、
これかな、これだね、ああこれだねって
やりたくなっちゃうよね。
誰がやって、なんかね、ちょっとそういうのありましたよね昔、それこそなんか怒られない方法シリーズ、水野圭也さんとかやったような、ちょっとその昔あったそのナレーション芸みたいなものをちょっと見るような。
でもなんか一個分かるのは、そのまあこれアートとかよく分かんないけど、そのこういうものをそのプロセス含めていじらないと、やっぱこう権威性がすごい働いているものの一個であるってことは事実だよね。
メディアアートとか今特にそうですね、分からない人本当分からないし、
なんかさ、すぐちょっと言うとなんか猪子さんに叱られるみたいなさ、そういう感じもちょっとあるじゃないですか。
ありますよね。
だからそういう意味ではなんかこうちょっとこう、いやいや待って待ってっていう風にしないと、なんかこう、うん、なんていうかな、まあそれがだから雑誌の役割ってことなんだと思うんですけど、
うんうん、
なんかこうね、権威を持ちがちな世界観の中で、まあ人によってはあのプロジェクションマッピングとか、ああいうデジタルアートっていうものをアートと認めない人すらいたりするわけだけど、そういうふ
う
なものをこうどう引き寄せて、うん、まあアートっていうかそのね、多様な視点の一個として持てるっていう意味では、まあ、真面目に言えばそういうアプローチも感じられる作品かなと思いましたね。
うん、じゃあそのご挨拶って書いてあるとこ読んでみると、これは雑誌です。紙に刷られていない雑誌です。壁があり、そこに投影される光で作られた雑誌です。っていう、まあ、なんていうんですかね、雑誌っていう概念、その紙に印刷するだけではなくって、いろんなものの、さっきちょっと説明したようなものを入れつつ、まあ、全体として、まあ、メディアアートっていうものに対する批評を入れつつみたいな、雑誌のね、新しい形というか、でも、まあ、雑誌は書籍のように残り続けることは目的ではなく、現れては消えていく。この空間も定時空間が終われば消えていきます。それぞれの人生と同じように。みたいな。ちょっと、うまいことを言うパロディみたいな感じもちょっとしないではないですけど、
うん、
なんかでも、そういう雑誌という概念そのもののね、批評性もはらんだような作品なのかなと思いましたけどね。うんうん、ちょっとまあ、並ぶかもしれないですが、並んででも全然見る価値がある作品だと思いますので、
うんうんうん、
時間を調整して見てみるといいんじゃないかなと思います。ちょっとここら辺で、まあ、僕2作紹介しちゃったんで、池田さんどうですかね、なんか印象に残ってる作品とかありますかね。
そうですね、僕がまあ最初入り口の方、まあ でもすごい普通ですけど、あの、うん、ウーゴロンディノーネの、
うん、
ウーゴロンディノーネのっていう感じもちょっとどうかと思いますけど、
うん、
あのピエロ、
はいはいはい、アキラさんの時は展示中止になってなかったですね。
あ、そう、え、これ中止になるんだ。
一時的になったんですよ。ですぐに、
そうなんだ、
確か解放したんですけど、はい
はい、カラフルな衣装をまとったピエロたちが、まあ結構な広さの、
うん、
中ホールぐらい、体育館ぐらいの広さがあるのかな。
広かったです ね、
そこに、まあ、結構 な45体ですって。45体が並んでて、
うんうん、
まあ、最初の方だからさ、まあ、入るとわっと広がったところにもピエロが
あれすごかったですね。作り方含めて面白かったですね。
その何、もちろんその芸術的な楽しみとしてのなんかね、うん、ああこういう顔してるんだってのもあるだろうけど、
それぞれのね仕草を表現してるそうですよね。人生における、
まあ結構上手にできてるから、なんかこう生きてんじゃねえかなみたいな感じもある
し、
うん、
俺もそれ思いました。動き出すと思いました本当に、
ね、で子供たちとかがさ、うん、そうペシペシ叩いてさ、なんかこう引っ張ったりとかさ、
はい、
であのこっちも見方がよく分かんないからさ、まあ、写真とか撮ったりはするんだけど、
うんうん、
なんかこれちょっとあのまあちょっとお前喋ってみるみたいな感じで座り込んだりとかして、
うんうん、
でまあこのね愛知トリエンナーレだけじゃないけど、まあ、いいところはその結構、ね、写真撮っても触れ合ってもそんなに怒られないっていうのがあったから、
うんうんうん、
まあ、なんとなくこうちょっと同じ目線で見てみるみたいなことをしてみて、
うんうん、
なんかこう、ね、作者の意図はもうさっぱり俺にはわからないんですけど、なんかこうなんていうかな、現代版五百羅漢な私ってどこだろうみたいなことを探したくなったりとかも、
なるほどね、あそれはいい表現ですね。
現代版なんかね、こう、うん、とても不思議ななんか感じで、だから何本当にこれが人だとしたら45人が何もせずこう、うん、ずっと固定してるとすればですよ。
はい、
不思議だけどでもそれに近いよね、なんかね、
うんうんうんうん、
それとなんか何なんか絵が描かれてるのの間ぐらいっていうか、
うん、
やっぱりこうほらよくアンドロイドとかがいるとさ、なんか気持ち悪いけど人に語るようなことしたくなるみたいな言うじゃないですか。それにあんだけリアルだからちょっと近いんだけどでも人じゃないっていう、
うん
う
ん、
そのなんか不思議な、ね、しかも45人もいるっていうのは、
うん、
なんか不思議なんだけどちょっと落ち着かない感じとか、でも意外と落ち着くみたいな、なんかそういうなんかに人間というその物体としての人間をね再確認したような感じでしたかね。
なんかでもこれのタイトルは孤独のボキャブラリーっていうのもなかなかすごいですよね、やっぱりね。
そうね、だからまあ向こう側はそうなんだろうけど、
うん、
だこっち側がどう捉えるかは結構自由度高いなっていうか、
そう、作品として孤独を証言してるのかもしれないけど、そこでなんかね子供たちがわーって集まってるって感じとかっていうのはそのピエロという存在の皮肉さにもなんか通じてるような気がしていて、
うんうんうん、
お化粧なんだけどすごく悲しい、まあ、今度ねジョーカーっていう映画やりますけど、ああいう顔だからこその裏側にある怖さ、イットとかもそうですけど、
うんうんうんうん、
そこの表現としてすごい面白い作品でしたね、
うん、そしてそのまあ何見え方っていうことで言うと、あの、
はい、
これは何ていうのかな、アンナ・ビットさんの、
はいはいはい、
あの典型的な会社員を演じている人たちが60分間ビジネススマイルをしている、
うん、
まあ、映像作品っていうのがありまして
A の05、はい、
これがねなんかまあなんか気がつくっていう作品よね、なんかこうあれただの、うん、写真かなってこう
一パッと見てね、一になり大きいスクリーンがあってね会場にはね、
そう一見そうなんだけど、でもよくよく見ると映像でなんかこうちょっ小さく仕切り直しをするんだよね、
うん、
まあ要はビジネススマイルっていうのはそのな、まあ日本人はそんな得意じゃないかもしれないけど、まあ営業職だとねちゃんとやるやつですけど、
口角を上げて会社勤めしてるとみんな誰しもある経験ですよ、
そうそうそう、で僕らは気がつかないうちにそういうことを認識してるけど、やっぱこう営業スマイルの人を見抜くじゃん普段、
なんとなくねと思っちゃいますよね。そうじゃなかったとしても
別に悪いことじゃないんだよ。だけどあこの人は営業職だったんだろうなとか、うん、営業職やってる人だなとか、
うん
まあ、会話のね流れとかもありますけど立ち振る舞いとかでわかるんだけど、まあ、それを意図的に作ってるっていうのをこうなんかスローモーションで見てるみたいな、ずっと見つめたらこいつどうなんだみたいな、うんうん、そういうのをまあ展示として映像としてやってるんですけど、
結構皮肉なのはその全体写真とその脇にその一人一人にフォーカスめちゃくちゃアップにした写真とかを載せるんですよね、うんうんうん、あ写真じゃない映像を見せるんですよね、うんうん、リアルタイムのやつを。
なんかこれはねまあもしかして自分を見られてるんだっていう風な意識すら立ち上ってくるんですけど、
あカメラがね当てられてる可能性がそっかあるか
もしれない。そうそうそう、うんうん、だけどまあとりあえずはその笑顔ってものを僕らが見抜いてるっていうこの認識をね、そこがすごく皮肉だなっていうか、かわいそうだなってねその言ったりとかは言えるんだけど、でも結局そこ見てんじゃんっていうのがあるわけで、でも結構自分のことを理解してないっていう意味ではビジネススマイルってすごい自分を客観視してやってるってことだからね、口角を意図的に上げてるってことだから、うんうんうん、まあ、みたいなことをぐるぐるっと考えたりとかすると結構面白い時間が過ごせたなと思いましたかね。
当然いわゆるあの国交におけるまあ何ですか、北朝鮮とあのアメリカトランプと金正恩の、うん、その握手の笑顔とかもいろいろ想像してしまいますよね。いろいろ世の中において、笑顔っていうのはこれはどういう笑顔なのかなみたいなこともいろいろと想起させられるようなものだったりしますよね。
うんうん、そうだね。はい。
あと そうだな、僕まあ多分池田さんも見られたので言うと、ディビデュアルインクという、まあ、僕らがよく話題に出す、ドミニク・チェンさんの、うん、プロジェクトですよねの作品で、10分の遺言みたいなものをずっと見せるみたいな作品がありまして、まあ壁中にいくつもの小さいそのスマホ型のね、縦長のスクリーンが並んでいて、そこに、10分間で、まあ、約10分ですね、10分超えてるのもいくつかありましたけど、書かれたテキストで打たれた遺言、それぞれいろんな人の遺言っていうものをその打たれていく過程だから書き直しとかも含めて全部記録していくという作品で、結構僕もいくつか見てなんか、まあ、遺言ってあんまり書かないじゃないですか。池田さん書いたことってあります？遺言って、
まだないですね。
僕もまだ今まで人生の中でなくって、かつ遺言っていうものを身近な人から与えられたこともなかったんですけど、いざその自分自身が死ぬということを想起した時に誰に対してそれを伝えるのか、どういうふうに書くのか、どういう内容のことを書くのかみたいなものを、いろんな人のパターン、これ何人なんだろうな、何十人ですよね多分の、うん、パターンで、見せてくる。それはもちろん当事者、見たというか、その手紙というか遺言を向けられたその人にしか読み取れないことは当然あるかもしれないけれども、でも僕みたいな全然門外漢とか全然普通の一般人にも何か伝わってくるものというか、胸にくるものもあったりして、ちょっと思わず一つ一つに、時間を割いてしまったコーナーだったんですけど、
うんうん、
池田さんはこれの作品についてはどうお感じになりましたでしょうか？
そうだね、なんかこう なんていうんですかね、なんかこう我々も今喋、
うん、
ることを皆さんにお伝えしていて、喋りながら何かを伝えてて、
はい、
まあ、今回は、愛想になれの話をしてるんだけど、
うん、
なんかこれがその遺言とかさ、そうなると急に何かこう、まあ、それだけで物語をこう帯びるっていうか、これももっとあれだよ、私は、娘のさつきに全財産を与えますっていうさ、例えばそういうお金的なことが書かれたとしても何かしらの意味を持つじゃないですか、
はいはいはいはい、
だからこうなんかこうなんていうのかな、そのシチュエーションが存在しているとね、ただのタイピングなんだけど、これやっぱり意図も生まれてくるし、あなんか時間が経つとちょっと字が大きくなったりするんだっけ、なんかそういうのもあったと思いますけど、なんかこう
ちょっとだからその書いてる時に春巡が起きてる時みたいなことですね。
そうそうそうそう、そういうよりドラマチックにもしてあるし、まあ、
うん、
その枠組み自体がドラマチックであるってことを思うと、なんかそれが大量に見えてくるとなんかね、ぼーっとしてると気がつかないけど結構なドラマチックがぶつかってくるみたいな、
うんうん、
見てらんないみたいな気もするし見たくもなるみたいな、そういう、うん、なんかなんていうんですかね、あのわいせつじゃない感じの見たくない見たいみたいな、そういう心の、うんうん、なんかジレンマみたいなのが生まれたりしましたかね、
うんうん、なるほどね。
映像で言うとね、永田康之さん、
康介さんですかね、
康介さんか、
はい、
これ難しいんだよな、物事の捉え方が言語やメディアによって大きく設定されることに注目し、はい、着目し、これなんどういうことなんだろうね、まあ、その要は、まあ、料理を作ってんだよね、
うん、
で料理を作ってんだけど、その料理を作るっていうことに関連薄く しつつも、なんかちょっとそのへりくつみたいなことをずっと述べてるんですが、
うんうん、
そのまあ例えばその同じ、チャーハンっていうものにおいても、実はそのナシゴレンとか いろいろ呼び方があって、うんうん、で、うんうん、同じものを指してはいるんだけれども、でもナシゴレンとチャーハンではやっぱり想起されるものが違うんだと、
うんうんうんうん、
こうやってどういうことだろうねみたいなこととか、まあ、まあへりくつっちゃへりくつなんだけど、実はその僕らの認識っていうものとでも同じ料理を作るっていうことにおいての一つのガイドとしての言葉遣いだとか、そういうものをなんかこうちょっと 原点っていうとなんだろう、なんか元に戻している、していくみたいな、なんかそういう作業をなんかこう、
うん、
何料理を作る過程を見ながら見てるから、なんかとてもこう俗にシュールな感じがするというか、
なんかまあ人間の目線みたいなもののバイアスっていうものを除いて機械的に物事を見た時との差を比較するみたいなこともありますよね。
そう、なんかだからね、その料理っていう感じがこうすごく優しいイメージはあるけど、でもものづくりの一環なんだよね、
うん、
これ実は、
うんうんうんうん、
そのだから何タンス作るとかさ、なんか、うん、まあそれこそこう、パソコンの基板を作るみたいなものと、
うん、
まあすげえ俯瞰で見ると同じなんだけど、
まあ、分子レベルとかね見たらね同じでしょうね。
なんだけど、その料理を作るっていうことになんかすごくこう実はまあ文化がめちゃくちゃ乗っかってるから、
うん、
っていうことでの象徴性なんだと思うんですけど。
うんうん、
ちょっとね正確なことはもうかなり忘れてますけど、なんだか見入っちゃって、うん、すごく見ちゃった作品ですね。
うんうんうんうん、
そうそうそう。あとまあちょっと、
はい、
まあはい、どうぞ先どうぞ。
いいですか。
はい、
あと僕が、印象に残ったので言うと、これもしかしたら見てない人がいるかも、池田さん見てるかな、高山明さんという方 の、
うん、
あのパブリックスピーチプロジェクトっていう展示が8階で行われていて、
うん、
これ見ましたかね。あの、まあスクリーンがあって、そこに、まあ、文字が映って、スクリーンっていうか、まあ、ちっちゃいディスプレイみたいなんですね、そこに文字が映って、でその近くにはあのヘッドフォンが備えられていて、
うん、
まあ、見ながら聴けるっていう作品なんですけど、
あのなんかラップで全部やってたみたいな、ラッパーが、
ラッパー、そうですそうです、
はいはい、ありましたよ、あの僕の時も。
そう、これあの、まあ、説明ちょっと読むと、ここに展示されているのは戦前のアジア主義者たちの声であると。アジアは一つという理想を掲げながら、日本のアジア侵略の正当化に利用された言葉が若手ラッパーによって朗読されているという作品で、うん、結構そのいろいろと昔というか、僕もあまり触れてこなかったような、例えば岡倉天心東洋の理想とか、
うんうん、
柳宗悦朝鮮の友に送る書とか、
うん、
そういう、まあ、いわゆるアジア主義と呼ばれた、まあ、今考えてみると、まあ、ぜぜひひどちらの意見も当然あるよねっていう、
うん、
の一種の、まあ、書物というかメッセージというか、
うん、
そういうものを、まあ、いろ例えばあのラッパーでいうとモーメント・ジューンとかね、あのこの前のザ・モールにも出てきましたけど、いわゆる、まあ在日コリアンの方で、あの、まあ、自分自身を移民と称してるんですけどね、
うん、
そういう背景も持ってらっしゃるような方々が、かつてのそのアジア主義の言葉、アジア主義者たちの言葉を肉声で語るというもの、その、それぞれの書籍において語られている言葉の強さと、まあ、今の時代に照らし合わせてのある種の理想的でもありながら、でもある種ちょっと問題もあるところもあると思いながらみたいなところをいろいろとこう逡巡させられる、しかもその一つ一つの言葉が全部そのディスプレイ上に出てくるので、
うん、
いやがおにもこう突きつけられてくるものがあるという作品で、まあ、その場所でその言葉を目にしながら聞くということの、なんだろう、表現としての強さも感じつつ、恥ずかしながら僕は全然ここで、語られている紹介されている書籍について目にしたこともなかったので、あ、そうか、こういうことを考えていた時代があったんだなっていう学びの意味でもすごく意義深い作品だなと思ったんですけど、池田さんはどうでした？
うん、そうだね、なんか俺これ全然来なかったな。
あ、本当ですか。
うん、まあそうだろうなっていう、そういう意識になってしまったね。
これちなみに紹介されているその岡倉天心とか柳宗悦とか孫文とかの文章自体は知ってはいた、
まあ、詳しくは知らないけど、なんとなくその存在を知ってるよね。
僕正直アジア主義者っていう存在もあんま知らなかったんですよ。
あ、そうね、
そこら辺に差があるかもしれない、そこの衝撃というか、う
ん、はいはいはい、まあね、本当にだから別に悪く言われるだけの人ではないっていうか、それが大事だっていうのもあるけど、うん、まあ、時代背景的に、うん、まあ、ある種ちょっと言い過ぎちゃったというか、そこまで言うのみたいなこともまああったりもしつつも、
うん、
でも日本を支えた思想でもあったりとかして、
うんうん、
まあね、だから大東亜共栄圏みたいな考え方とか、
そうですね、
これ、うん、全然別な場所での、展示、豊田市美術館の方で、気楽亭だっけ、
はい、
気楽亭の展示の中で、最初に戦争がこれはもう負けるかもしれないみたいな話の中で出てきた下りで、その、なんていうかな、考え方が間違ってたわけじゃないみたいな話が出てくるんですけど、
うんうん、
つまり、まあ、なんていうかな、アジアを解放するために動き出した我々の考え方っていうのは正当性はあるんだみたいな話があって、だその辺のことと、うん、何、戦争で負けるってことはその技術的なことであってみたいな、そういうちょっと区分けが論理的に彼らの中でなされてて、うん、僕らの解釈って割とそういうことじゃなくて、そもそもまあ丸ごと良くないんだっていうふうな解釈だったりするわけだけど、
まあそうですね、うんうん、
まあ、そういうふうなことはまあぼんやりは知ってはいるんですけど、だからまあそういうことをなんか、うん、もし現代の言語感覚で喋った時にどういうふうに伝えたいんだろうなっていう、なんか推測までできたので、
うん、
まあまあそうかなという感じで、まあたまたまですけどそこまで来なかった感じではありますかね、
うんうんうん、いや、それはそういう人も当然いるだろうなとは思いますね、うんうんう
ん、あと、まあちょっとね、そろそろと思いますけど、もう一個お伝えしたいところで、アートプレイグラウンド、
はいはいはいはい、
話すトークっていうところ、まあこれいろいろ展示を見て、うん、最後にたどり着くところで、
うん、
まあこのお客さん同士で喋れる場所っていうのがありまして、
うんうんうんうん、
でこのアートプレイグラウンドっていうのは実はこの全会場、まあ、愛知県の中で、はい、まあ、4カ所あるわけですけど、ここの広い会場をある種こうつないでるような、
うん、
実はトータルで見るとこれが軸になってるとも言えなくもない、まあ、ものでして、うん、
全部テーマが違うんですよね、会場によって、ね、
そうそう、遊ぶとか、 まあ伝えるとか、作るとかいろいろあるんですけど、まあ、そういうふうなものがあって、でここでも僕は実際にその場に行って、まあ、なんかちょっと喋るのも恥ずかしいけど、なんか喋ってる人もいるし、ちょっと喋ってみるかなってぼやぼや
してた。お、行きましたか、すごい。
うん。で、まあ、でもそんなにハードル高い感じじゃないんだよね。なんか向こうも、ぜひお話ししてくださいみたいな、そういう作った音じゃなくて、話しますみたいな、そういうなんか、あのテンションを俺は結構信用できちゃった感じもあるんですけど、まあ行ってみて、で、まあ、こんな感じで今回来たんですよ、みたいな話、あ、そうですか、どんなの見ましたみたいな、あ、これがこうでした、とか、なんかそういう、まあ、さらっとした話をしつつ、なんか、その、ボランティアみたいな人が、iPad で写真を見せてくれて、あ、これですよね、みたいな感じの話をしたんですけど、この、まあ、俗に振り返りみたいなのが、とてもこうね、面白いっていうか、なんか自分が感じたホットな感じをこうポッと出せるみたいなところがあって、それにこう、あ、そうですねとか、私はこう思いましたみたいなのがこうホットな感じで共有できる場所っていうのは、なかなか作れそうで作れないじゃないですか。特にね、現代美術みたいなもので、で今回もなんかわけのわかんない問題も起こっちゃったんですけど、その起こったことも込みで、だからそういう話もしましたよ。どういう感じでしたかとか、ボランティアの人に聞いたら、いや、そんなにあんまり変化はないですみたいな。
そのタイミングでしたか。そうか、そうか。
で、例えば、どういう人が来ましたかっていうと、まあ、中にはいるのよね。その、ゴリゴリの服装の人とか。
ああ。
まあ、その、なんていうか、軍服みたいな人とかも。
はいはい、右肩ね。
だから、決してそういうことが、何でもなかったとは言えない、とは言うけど、でもそうしたら意外とちゃんとしてるんですって。ちゃんと普通に見る。
で、コスプレなのかな、
いや、コスプレっていうか、やっぱ意思があってそういうことをしてるからっていうふうに僕は推測しますけど、で、逆にめんどくさいのは、なんか半端なおじいちゃんとかが、すごい絡んでくるとか、でもその人、そういう人の中でもやっぱ単に見たいって人もいるらしいのね。見たいんだよ俺はと見せてくれよみたいなことを言う人もいたりとか、で俺実際会場を見てて、なんか おじいちゃんおじさんぐらいの人かなんかが、なんかすごいその関心というか、そのね、間に立ってる人係の人たちに、これあれこれこれだねとか、ね、すごい喋ってくる人がいて、喋ってんなと思うんだけど、
まあ、どこの美術館にもいますからね、そういうおじさんも、ね、
そう、なんかね、それをね、なんかこうピリッとした空気じゃなくて、え、どれですかみたいな、そう、ちょっと寄り添う感じで、なんかそれが処理がされてて、だから、僕はその人にね、ちょっとこう失礼なんだけど、この感想として、なんか緊張感のなさがすごく僕は良かったって言っちゃったわけ。で、これなんか岩崎さんと共有できるか分かんないんだけど、係の人がとにかくその注意を僕に一言もしないっていうのがすごく嬉しくて、まあ、ね、他の展示でもあるんでしょうけど、こんなトリエンナーレっていう空間で、まあ、もちろん写真も撮り放題だし、触ってもまあそんなに問題のない作品が多いわけですけど、全然怒られないし、怒られるシーンも見なかったし、
なかったですね。だから確かに普通の美術館とかだとガム噛んでるだけで怒られますもんね。
あ、そうなの、そんな厳しいんですか。
そうです、口が動いてたらなんか食っただろうって言って詰め寄ってくる時ありますよ。まあそんな言い方をしませんけども
、だから全然そういうのがなかったから、それよ、良かったですよって言ったら、まあいい意味でですよって言ったら、あ、そうですかっておっしゃってくれたんですけど、なんか、まあちょっと誤解も招く、でも、まあ、で彼らは多分それを意図して作ってたんだと思うんだよね。あえてそういうふ
う
に、まあその細かなディティール、僕その何ボランティアさんに対するレクチャーっていうのがちゃんとあるらしくて、そのレクチャーっていうのは従来の取り合いになるとちょっと今回違ったんですって。だから、まあ、ある意味昔の歴史をちょっと遮断してるとか、新しい形でオペレーションが進んでたらしいんですけど、だからそういうこともあってか、その空気を醸成されてたのはすごいなって思ったりもしたことも、その最後のこのプレイグラウンドで話すの場所で喋れ、投げることができて、まあそういうことも返ってきて、あ、だからこう喋るって やっぱ喋りたくなるし、それを吐き出したり、うん、あと人の話聞くだけでもすごく面白いなっていうのがあって、
うんうん、
で、まあ、後でもまたその他の会場でも言うんですけど、このね、繋がってるの本当にディスプレイがあって、うん、モニターがあって、うん、岩崎見たかな、うん、他の会場のそのプレイグラウンドで何やってるか見えるんだね、
うんうん、
で手を振ったりするとリアクションが取れたりとかして、
あ、そんなの見ましたか。
で喋る時に、まあ、音は出せないから、なんかこう紙に、うん、何やってますかとか、あなたの、あ、お客さんの持ってるカバンかわいいですねとか、うんうんうん、そういうことが行われたりするんですけど、うんうん、あ、なんかこのワードプレイングラウンドすごい面白いなと思って、まあ、他の会場の話もまたちょっとしたいと思うんですけど、ここはね、うん、僕は実は何その表現の不自由って何かよりこっちの方がちょっと興味持ってほしいなと思ったポイントかなと思ったりもしましたかね、
うんうん、なんか結構子供向けっぽく見えますけど、そうでもないってことですよね。
あのもう一個ね、その同じ、会場ではプレイっていうところで段ボールを使った、うん、これ氷見野勝彦さんかなんかが中心となってる、まあ、展示というのがあって、ね、まあ、これはちょっと子供向けっぽいところもあるんだけど、うん、でもこれも結構手作り徹底してて、まあ、日比野さんの作品、僕はまあ普段触れてないからだろうけど、うん、例えば立ち入り禁止っていうマークとかがあるじゃないですか、
うんうんうん、
でここのプレイのところでは立ち入り禁止も手作りで作ってたりするわけ、
うんうんうんうん、
でそういうふうななんか世界観込みで優しく遊びの空間を作るっていうふうななんかテーマを徹底してる感じとかは、
うん、
まあ子供向けなんだけど、その世界観を守るっていう意味ではとてもこうなんていうか優しい空気がそこに横たわってる
ので、作るのは子供たちだけど見る側はね全然僕らも行けましたからね。
そうそう、なんかそういう雰囲気がそこにあったってことはなんかすごい面白いなと思いましたよね、
う
ん、
面白かったですね。あとそのそうですね、展示中止になったもので言うと、表現の不自由点だけじゃなくって、イム・ミヌクさんとの作品、パク・チャンキョンさんの作品とかも僕の時点結構僕早い段階で行ったんですけど見れなかったですし、池田さん CIR とかタニア・ブルゲラの作品とかって見れましたかね。なんか映像がアメリカのテーマにした映像をいくつも紹介している空間と、あとなんかメンソールみたいなもので無理やり泣かせる空間、
あ、それって入れましたか、
ね、入れなかったですよね。 それもすごく良、ね、うん、かったので、うん、
この愛知芸術文化センターで、うん、まあ、何が記憶に残ったかというと、そのアートプレイグラウンドの話すと、うん、あと入れなかった場所っていうのが、
はいはいはいはい、
まあ、まあ、他にも作品の話をしたいけど、やっぱこれは結構やっぱ強く印象に残るから、ね、非常にこう悩ましいところではあるけど、一応でもね、うん、一個思ってたことでポイントで言うと、
はいはい、
あれ確かここだったと思うけど、あ、違うかな、違ったらごめんなさい、あのパーティーやってるとこってここだっけ。
あーとパーティーは名古屋市の方かな、
市民の方かな、
あ違いますね、違います、ここです、ここの
ここだよね、
多分 A04 じゃないかな、
おそらく、まあ、要は移民の人たちが日本にいて、でその人たちが、はい、
まあ、名古屋のあたりですよね、あれね、
そうそう、パーティーで、あ、まあ、自分家でパーティーするみたいな、そういう、まあ、映像が流れていたと説明はあるわけ、
うん、
なんだけど、もう僕が行った時はそれは見れなくて、
あ、そうなんですか。
そうで、その会場がどうなったかっていうと、映像は流してなくてもう暗いんです。だけど結構広いスペースがあって、そこには、こうだとか、なんかその食べ散らかしではないんだけど、なんかそのパーティーが終わった後みたいな、で、まあ、色解釈によっては、まあ、そこからパーティーがやってたのから逃げ出したみたいな解釈もあるらしいんだけど、まあ、なんかそういう祭りの後みたいな感じが作られてるわけですよ。
へえ、あ、これ多分名古屋市美術館かもしれないですね。
あ、そうかそうか、ごめんなさい、まあ、うん、そういうなんていうかな、まあ、公開されてたものがなくなっちゃったっていうところの見せ方っていうのも、うん、まあ、シビで他にね、そのメッセージカードのやつとかもあったりしますけど、なんかそういう風なものがある一方で、うん、もう本当ブツンと途切れてるものもあって、うん、だからブツンと途切れてるものをのそのなんかコメントとかを眺めてる人たちがいっぱいいるじゃない。
うん、
ああ見なかったねとか、あ、ないんだねみたいなことをボソボソと言ってる感じとかがやっぱ印象としてはすごく、うん、特にこの ね、愛知芸術文化センターは作品が多かったせいもあるんで、うん、それがねやっぱこう何優しい空気なんだけどでもちょっとじわじわと迫ってくるものがあって、まあ、でこれがいいのかどうかってすごくねなんか個人的にやっぱ作品にもっとコミットしたいなという気持ちがあるから、うん、文句言うんでも何でもいいからやっぱ作品見たかったなと思う気持ちと亡くなったことの事件性の衝撃っていうのがやっぱり残るなっていうか、うん、そういうことがなんかこう両方ねなんか混ざり合う感じで残りましたね記憶にはね。
そうですね。ちなみにあの展示中止になったその CIR という調査報道センターというコーナーでは、うん、まあ、米国のね非営利報道機関が一応運営しているものだったりするんですけど、あのいくつか の, あの映像作品が流れて、これもう一回公開されたら僕ちゃんと全部見たいなと思ってたんですけど、うん、今日タイトルを述べていくと、ハンバーガーの本当の値段とか、連れ去られた子供たちのいるオフィスとか、エホバの証人、この世界の一部ではない人たちとか、あなたを追跡中、プライバシー個人情報をアクセスできるのは誰とか、アメリカの監視、その知られざる歴史っていう、結構一つ一つずしんとくるよ。僕もあのいくつかの作品、連れ去られた子どもたちのいるオフィスとか見たんですけど、うん、これもあの一つ一つが面白い作品で、そこでなんかまとめてやってるからこそ、それをこう踏まえて今のそのアメリカとか今の世界みたいなのが見えるという意味でも面白い展示だったと思うので、ぜひね、まあ、一応その実行委員運営委員会は再開を目標としている、まあ、そもそもその表現の不自由点その後を復活させないと、そのアーティスト側は他の作品の展示の再開もしないというふうな発言をされているので、そこら辺難しいところではあるなと思いつつも、いずれまた再開された時にはまた一つ一つ細かく見ていきたいなと思っておりますね。はい
はい、
まあそんな感じで、結構長くなってしまいましたけど、愛知芸術文化センターについて、まだまだ他にもね、いくつも紹介したい作品だらけなんですが、
一旦ここら辺。3時間いたんでしょ？
僕はこの空間は3時間、いや、ここはほぼほぼ1日いたので、
はあ、すごいね。
6時間ぐらいかな。うん、1回飯食いに行ってね、出入りは自由なので、受付というか入り口のところで、うん、パスを見せればいいだけなので、合計6時間ぐらいいましたね。すごく楽しかったです。
まあ僕もね、3時間ぐらいかな、いましたけどね。
まあスケジュールによりきれってことで、もういくらでも楽しもうと思えば2日でもいくらでも行けると思いますのでね。うんうんうんうん、はい。
はい、まあ、ちょっとね、もし皆さんの意見があったら、ちょっとさらっとタネラジ、ハッシュタグタネラジで触れていただけるとちょっと嬉しいかなと思います。ま
あ、ツイッターでもちょっと紹介していこうかなと思ってます。写真とか含めるとなかなかまた見え方も違うと思いますので、
う
ん、
そうですね、
ツイッターとかでも紹介していきたいなと思ってます。ということで今回のイベントリポートは、まず愛知トリエンナーレのイベントリポート1本目は、愛知芸術文化センターについて紹介させていただきました。お送りしましたのは岩崎と
池田でした。
種ラジ、また。